では今度は3つ目のキーワードですね。言語野について考えてみたいと思います。で、これは解剖学あるいは神経科学的な観点からの話になります。で、神経科学のテキストというのを読んでみると、人間の脳の歴史ですね、研究の歴史というのがよく書かれています。で、それを読んでみると、言語野というのが、結構ですね、面白い形で出てくるんですね。で、人間の脳というのは、物理的にこう障害を受けたりすると、例えば言葉がね、こううまく出てこなかったりとか、あとは誰かから何かを聞いてもそれを理解できなかったり、失語症とか失読症とかね、そういう、言語障害というのが出てくることがあると。で、そういう物理的な脳の損傷とその機能が失われるっていうその対応を見ていって、機能極材的な考え方ですよね。脳の特定の領域というのは、特定の機能にある程度こう対応してるんじゃないかと。そういう考え方が、結構ですね、重要になってくるということですね。で、古くは、ガルという、ドイツのお医者さんですよね。が、機能極材論っていう考え方を、提唱してると思うんですが、人間の脳はやはり、その特定の脳領域が、特定のその機能と対応している。特定の機能を担っているっていう側面と、あとは同時に、全体として働いている、全体論的な考え方というのがあると思います。で、言語野というのは、結構ですね、やっぱり機能極材的な特性というのが色濃く出てる部位だということですね。で、言語野ということを聞くと、おそらく有名なのは、ウェルニッケ野とか、ブローカ野ですね。で、1861年に、ブローカという人が、人間のその、特にこう発話の指示を組み立てる部分ですね。運動性の部位だと考えられていますが、その部分が見つかって、言語野っていうものが、だんだんですね、研究が深められていくということになりますね。で、こちらの記事の下の方にですね、言語処理モデル図というのを、掲載していると思うので、そちらを見ていただきたいんですが、このですね、神経科学のテキストの中で割とこう、手に入りやすいものとして、ベアー・コノーズ・パラディーソ、神経科学脳の探求っていう書籍があるんですね。で、これは、この書籍の記述を参考に、書いてみたものなんですが、言語野というのは、ウェルニッケ野、ブローカ野、あるいはその間をつないでいるファイバー状の、神経繊維ですね、球状束と呼ばれているもの。こういったものであるとか、あとは言葉を、例えば聞いたときには聴覚野ですね、A と書かれている部分。これが働いて、そして、あるいは文章を読むときですね、読書をしたりするときは V ですね、視覚野の部分が働いたりすると。で、さらに、発話をするときには、ブローカ野だけではなくて、運動野ですね。人間の脳の頭頂葉のあたりにあると思うんですけど、この運動野からの指令というのも関わっていたりすると。で、こういう感じで、これ、おそらく本当にかなり簡略化されている話にはなってしまうんですが、結構ですね、単純に、モデルを組み立てると、こういう感じで捉えられるかもしれません。で、このモデルというのは、それほどね、厳密な話をしたいわけではなくて、単純化することで、その言語化のメカニズムについて考えて、そして言語化のその悩みですね。うまく話せないとか、スラスラ話せないとか、言葉が出てこないとか、そういった問題を解決しやすくするために、枠組みとして使いたいということです。なので、厳密な話をしたいわけではないです。で、この図を見ていただいて考えてほしいことがいくつかあるんですね。で、一番大事なのは、例えばですね、普段ですね、いろいろな本を読んでいるのに、だから大量に脳内にボキャブラリーがインプットされているだろうはずなのに、話をするときには言葉がうまく出てこないとか、そういう悩みをお持ちの方いると思うんですね。これ自分のことなんですけど、普段ですね、結構いろいろな本を読むんですよ。もう論文から普通の資料、書籍から、もう何でもかんでも読むんですけど、 もう膨大な量のその資料に触れている。で、語彙はおそらく、まあ、インプット多いはずなんだけれども、うまく話せない、言葉が出てこないっていうことが、まあ、以前ですね、ずっとあったんですよ。で、そういった問題を解決する上で、このですね、言語処理のモデル図を考えてみたことで、解決のその糸口っていうのが見つかったんですね。で、どういうことかというと、例えば文章を読むときには、理解はすることができる。あるいは語彙をインプットしたりすることはできると。でも、私の場合はなんですけど、まあおそらく、特にまあブロー化や運動やあたりの発話ですね。語彙のインプット自体はあっても、それが発話、発声、言葉を発するっていう、そういう神経回路とかとしっかりと結びついていなかった。そういった部分にしっかりとこう反映される形では、まあ脳内に入っていない。まあそういうふうに分析ができたんですね。なので、自分が鍛えなければいけないのは、何かをその理解する部分ではなくって、発話発声の回路であろうと。この神経回路をしっかりと、まあ、活性化させたりとか、うまく機能するようにしないと言葉が出てこないとかっていう問題解決できないんだろうと。まあ、そういう感じで、まあ、分析ができたんですね。これが言語化の悩みっていうのを解決するので非常にこう参考になりました。まあ、こういう感じで、このね、モデルというのが必ずしも、まあ、厳密なもの、正しいもの、あるいはエビデンスがあるものとは、まあ、言えないかもしれませんが、まあ、我々はこう、言語化の悩みっていうのを解決する上では、まあ、全然こう参考になるのかなと思います。ということで、3つ目は言語野ですね。まあ、それほどこう詳細な話は、割愛しますけれども、まあ、こういう形で、解剖学的、神経学的な観点から捉えていただくと、言葉がうまく出てこないとか、スラスラ話せないっていう悩みは解決しやすくなるかと思います。